まだ6月なんですけれども暑いですね。こちら兵庫県神戸市中央区元町神戸市立神戸まちづくり会館の今6階会議室にいるんですけども、ここは非常に日当たりの良いところでございまして、斜めになった斜め45度に傾いているそういう窓があるんですけども、本当にあの南向きというんでしょうか、まあ、西向きなのかな、まあ、あのかなりあの日当たりがいい状況で、今ブラインドでお日様の光をこうカットしてるんですけども、それでもどんどんどんどん熱線が入ってまいりまして、今、この会場、エアコンをかなり強めに効かせているんですけども、それでもなかなか温度が下がらない状況でございます。この熱気の中お送りしていくという、久しぶりにお送りする QIC 神戸ミーティング2025、その会場から今日はお送りしていこうと思っております。まずテイクレからいつものように参りましょう。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で今日はいつもの大阪淀川区の MLS を飛び出しまして、兵庫県神戸市、こちら神戸市立ですね、神戸まちづくり会館6階会議室からお送りしてまいりますというわけでございまして、まああのこの番組って基本的に密室がこうぴったり合う番組なんですけども、公開番組ということで今日はこうあの、まあ、リスナーの皆さんに見つめられながらお送りするというですね、これがなかなかあのゾクゾク来るものなんですけども、今日は横にいるのは実はこの人です。
これと何もね、勝手にさっきなんかいきなりこっちに座れと、はい、ね、お客さんに混じってですね、喋りたかったのか聞きたかったんですけどね、はい、なんかこれ私に人権はないんですかね、本当に。
まあ、いつも、はい、あの問われることなんですけど、前島に人権があるかないかということですけど、はい、答えは決まってます、はい、ないんですね。
いや、あるんです、
ということで、はい、今日もですね、今日はあの平谷優子は B 枠で登場することになってますんで、今日は A 枠は私と前島、この2人でお送りしてまいります。そしてですね、あのこの B 枠では今回はあの恒例となっておりますあの誰でも記者会見みたいな感じでお送りしていこうと思ってまして、そのインタビュアーとして、この方が登場です。
どうも、あの農新党延髄新聞の松田です。あ、よろしくお願いします。
松田さん、そんなにマイク近づけなくても大丈夫です。
はい、十分聞こえると思いますけど、
もうあのカラオケで鳴らしたマイクの持ち方ですね。
はいはいはい、
じゃあよろしくお願いします。そこ暑くないですか、そこ。そこ日当たりがいいんで暑くないですか、その。
暑くないです。
大丈夫ですか。あ、風来ます。
風来ない。
ああ、そう、
まあ、エアコンの風がずっと流れるぐらい。
ああ、それでよかったと、はい、よろしくお願いします、はい、では早速今日の1通目のお便りからご紹介してまいりましょう。こちらは東京都小金井市からいただきました。59歳、やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草。
ありがとうございます。
可能なくような感
じ。ありがとうございます。
6月21日 QIC 神戸ミーティング2025正解、お喜び申し上げます。ありがとうございます。さて6月21日は午前11時42分、これね、今現在時刻14時、まあ、40分になろうとしているところですから、今から、3時間ほど前ですかね、これが夏至だと、 下肢になったのが下肢ポーンとなるわけです。下肢にこの瞬間が11時42分だったということだそうです。博覧狂気な榎田師匠にとっては言わずものが言わずもがなと思いますが、下肢ってどういうことか。下肢は二十四節気の一つ、北半球では一年で最も昼の時間が長い日です。太陽の光景ってわかります？光景、黄色い景って言うんですけど、これ後でね、これ大変ですよ。光景が90度に達する日で、太陽の南中高度が最も高くなります。わかんないでしょこれ、ね。日本では6月21日または22日頃が夏至にあたります。この理屈を言葉で説明するラジオの醍醐味、ぜひという、はあ、無茶ぶりです。これあの図に書けば簡単なんですよ、
はい、
図に書けば簡単なんで、これ言葉で説明するのはものすごい難しいですね。
あ、じゃあですね、あの紙を用意してもらって、こっちのね、あの定規を用意してもらって、あの定規であの横に何センチ引いてくださいとかね、いうふうに図を書かせるっていう。
ああ、
はい、
なるほど、
はい、
じゃあまずコンパスを用意していただいて、
そうそうそう、
直径5センチの、まあ、半径でいいや、半径5センチ、直径でいうと10センチの、はい、円を描いていただきます。それをこうまっすぐにこう軸をまっすぐ伸ばしていただく、これがそのいわゆる地球の軸となりますね。あ、これ分かりやすいですかね、この方がね。今これで軸、真ん中軸が来ました。これこの軸を中心に地球がぐるぐる回ってるということで、でその円の上側にある軸は当然これ北極、下の方が南極ということになりますね。でこれあの見かけ上の北極とあの時期っていうんですけどね、その微妙に違うんですよ。そんなのも置いといてください。とりあえず軸がありまして、そこでぐんぐんぐる駒みたいに回ってるわけです、地球が。でその軸がですね、23.4度傾きます、傾いた状態で太陽の周りを回ってます。はい、ぐるぐる回ってます。そうすると太陽の、南中というんですけど、その一番上に来る場所はどこかというと、これ赤道ですね。赤道っていうのはこれ 23.4 度ずれるんですね。これ何かというと、地球の真ん中の軸がありますね、団子にする時の軸があってぐるぐる回ってます。それの一番径のでかいところ、一番あの要するにあの距離がいっぱいあるところですね、これのことを行動と言います。これはあの地球の真横です、行動。それで太陽の赤道というやつは、太陽の通り道、赤道というのは 23.4 度ずれてるんですよ、ずれてるんですね、イメージできました、
はい、
地球の周りに輪っかを2つ作ってください、
はい、
だから軸に対して90度の輪っかと、23.4 度それからずれてる、斜めにずれてる輪っかがあって、その2つの輪っかが重なる場所がまず春分です。
はい、
で春分を0度にして、今度横軸で上から見た時に90度の角度になったところ、そこの上にいるのが、これが今日です、夏至です。で180度、裏っ側ですよ、地球でいうと。だから日本から見たらブラジルあたり、
はい、
これが、秋分です。で今度、さらにいくと270度いきますね、さらに90度足すんで。そうすると今度太陽の角度がさらに低くなる、これ低いでしょ、はい、それが冬至です、わかりました、
はい、
わかりましたか。会長の皆さんピンときましたか。今のところみんなあの首をかしげてらっしゃいますね。まさかのダメ。これわからん、これは難しいね。
そうですね。
あ、じゃあどうしようかね。団子団子の
あれですね、えのきださんが
でもね、あれ
フラフープをして、あのまあ、太陽っていうえのきださんがフラフープをしてて、あのあれですよね、その周りを回ってるのが地球であって、
あ、これ言葉ででも説明するの大変だよ、ね、今でだん、あのみたらし団子のことをイメージしてやろうとしたんだけど、はい、よく考えたら重曹の気圧だったら、はい、あれ俵型なんだ
けど、ね、
ダメだなっていう、はい、丸くないなっていうのがあって、まあともかく、まあ、ボールでいうとボール の, その回転する軸があって、はい、軸に対して90度のところにあるそのラインが、行動で 23.4 度ずれてるものが赤道、
はい、
これをこうぜひ今日はね覚えて帰っていただいて、そうすると、春分と秋分、そして夏至と冬至の理屈が、 分かってくるわけですよ。でこれがその地球っていうのはその一定の回転数で回ってないので、はい、微妙にずれてるんで、まあ、それを調整すると、6月21日または22日でこれが時間が何時に来るかはまだ分からないんですけど、まあ、そういうのはこう毎年毎年計算してるわけですよ、天文学者の人たちが。でこれはあの天文年間というこういう分厚い冊子があるんですよね。今もウェブ版になってますけど、そういったやつに全部記録が出てましてですね、そういうのをこうあの覚えていくと面白いですよ、というね。いやでもちょっとこれはやっぱりラジオ屋としてはですね、こういうものをですね、その言葉で説明するというのは本当にね、これは鍛えられますよ、こういうのばっかりやってると。
ほう、
これはテレビの人できないんですよ、
はい、
ご覧テレビの人はご覧くださいって言えばいいわけです。
まあまあそうですね、
図を見せちゃえばもうそのまんまなんで、はい、それをその全て言葉で説明するという。だからラジオの実況はテレビの実況とだいぶその様子が違っていて、で例えば野球の中継でもですよ、で例えばバッターがいて、そしてピッチャーがいて、当然いるわけですけど、ピッチャーが1球目投げて打ちましたっていうやつなんかは、はい、もうそれ別に打ちましたって言わなくていいんですよ、テレビの場合は、はい、見てたら分かるから、
はい、
でこう要するにピッチャーが投げた、よくあるじゃないですか、実況中継でさあピッチャー振りかぶって第1球投げましたって言うじゃないですか、そういうのはラジオなんですよ、テレビでそれは普通言わないんですよ、
はい、
ただし言う時があるんです。これ何かっていうと高校野球。
なぜですか？
NHK の高校野球、
はい、
下手だからです。
下手だから。
あれね、全国からスポーツアナを目指しているアナウンサーが、まあ、集められるんです。なんせ甲子園毎日やるじゃないですか、
はい、
1試合ごとにアナウンサー変わるんで。
あ、もう練習としてどうですか？
もう練、まあ、練習っていうか本ちゃんなんだけど、練習はむしろあれですよ、県大会とかああいうやつで、下手ですよ。特にまあ新卒で入って1年目とか2年目ぐらいの、スポーツアナを目指してる人 でそれね、実は NHK でもどこ、まあ、民放でもそうなんですけど、あれ人事がね、人事担当がね全部見てるんですよ。そのまあ高校野球であれば北海道から沖縄まであるわけじゃないですか。全ての大会を全部モニターしていて、でそいつらがどれほどのテクニックを持ってるかっていうのを全部評定を決めていくんですよね。でそれによってこいつうまいってなると、すぐに新幹線が止まるところですよ、基本東京とか、大阪とか名古屋とか、まあ、そういったところは大体プロ野球の球団があったりするじゃないですか。そういったところに行くわけですよ。で当然最初は実況中継はできないんで、まずはそのファームに行ってレポートをするとか、あるいはそのベンチレポートとか、あるいはもう場合によってはその客席の方にいて、全体を見渡しながら時々レポートを入れたり、場合によってはもうレポートすら入れずに裏方で本当 AD と変わんないような仕事をするんですよ。でそれをねずっと重ねていくうちに技を身につけて、で一回お前やってみるかみたいな感じで、いいんすかみたいな感じで、本番に臨んで、そこでうまくやるといよいよスポーツアナの道が開けるという、そういうことになってます。だからNHK なんかでもその最初にあなたは何になりたいですかって聞くみたいですよ。報道を目指すんですかと、ではバラエティー行きたいんですかと、でそのスポーツで、スポーツだったら何やりたいんですか、サッカーですかと、野球ですかと、で たまにですよ競馬とか。でまあだからそういうまあ競馬が決してマニアックってわけじゃないですけど、やっぱりその野球が一番で数が多いわけですよね、中継のね。でところがその、まあ、数が少ないところで、じゃあそこにこう入っていくためにはどうしていくか、いろいろで政治力が働いてて、あそこの実況アナウンサーはもうみんな年寄りばっかりで、もうすぐ定年だぞと、そしたらそこに入る枠が出てくるぞという、そういうのをこう割と見てて、そこから入っていくなんていう話がありますね。で前島氏はもし実況をやるとしたら何の実況をやりたいですか？
実況はね、もうあんまりそういうの興味ないですからね。実況、実況ってもほんまに思い当たるのがほぼほぼないんですけど。
今機関にお茶がいつも。
あ、プロレスとかやりたいですよね。
プロレス。
はい。
はあ。
面白そうですよね。
プロレスを。
はい。
プロレスの技とか覚えてますか？
全然ダメですね。こじこじカッターとね、あれどうですか、
こじこじカッターだけ覚えててもそれは小島がやらないとこじこじカッターにならないですからね。
そうですね、
はい、ね、で、あのやっぱり野球の実況中継のそのまあ上手い人は、はい、もう完璧にルールが頭に入ってるんで、で本当にトリッキーなプレーが行われた時も的確にそれを実況できるんですよ。でもっとすごいのはそれぞれの選手のデータが頭の中に入ってるんですよ。で、これも何回かこの番組でお話したことあるんですけど、その今テレビ東京の、実況っていうかスポーツアナのエースで、植草智樹君っていうのがいて、で彼はその今あれですよね、あの孤独のグルメの、予告編とかのナレーションやってるやつですよ。で、オリンピックとか日本シリーズとかのもうまあ晴れ舞台の、まあ、一番のエース級ですけどね。で彼がそのテレ東に移籍する前は福岡の RKB 毎日放送にいて、で私と一緒に番組やってたんですけど、で彼がそのホークス戦をやるわけですよね、その、今のヤフオクドームとかああいったところで、もうすごいやっぱデータが、これ、ね、なんか持ってなんかノートとか持って喋ってんのって聞いたら、いや持っては言ってるけど基本見ませんって言ってた。頭に入ってる。で、まあその事前に多分そのスターティングメンバーのいろんなデータは一応パラパラって見るんだろうけど、それでもうそれ全部頭に入れて、で今日何の記録が何本目のヒットだとか、そういうのが全部こうスッと出るようになってると。やっぱだからそこら辺まで鍛えないとエース級の実況アナウンサーにはなれないんだなっていう。でプロレスも難しいですよ。
そうですよ
ね、プロレスはもう特にもうともかく古舘伊知郎という人が、はい、全てを塗り替えてしまったんで、
はあ、
それまでのプロレスの実況っていうのはどちらかというと地味だったんですよ。
あ、そうなんですか。
それは地味だったんですよ。昔日テレの剣持アナウンサーとか、はい、そういうなんか四角い顔してなんか不愛想な感じのアナウンサーが大体やってて、
はあ、
なんかね盛り上がらない、盛り上げない、淡々とやってたんです、
は
あ、さあ目の前に現れました、ザ・デストロイヤー覆面ですっていう、わかる覆面ですとかそういう話で、さあやってまいりました四の字固め、さあ決まった決まったスリーカウント、はい決まりましたっていう、それで終わりですよ。そこにその古舘伊知郎っていう人がおっとっていうその最初に掛け声を入れて、そしてまさしくこれはとかっていうその比喩を入れていくようになって、でそれは古舘さんのスタイルは面白いのは、あの人はガバンを使うんですよ。ガバンの中にそうで広い紙がこう貼ってあって、はい、そこにそのフレーズを全部ブワーッと書いてあるんです、でそれをこう適宜見ながら、まあ、引き出しながらそれをこうやっていくというのを見て、大変に私も勉強になりまして、以降私が実況をやるときはそのガバンを使うようになりましたけどね、まあそういうようなことで、それを近々やんなきゃいけないんですよ。
や
ん
なきゃいけない
ですよ。そのこれうちの榎木塾で、
はい、
今回第4期なんですけど、第4期の1回目はそれをやるって言ってたんですよ、
はい、
ところがほらこの間能登に行っちゃったでしょ。
あ
れでねできなくなっちゃって、で後回しになったんですよ。だから、もう何回目か後にそれがこう入れ替わりで来るんで、それをやんなきゃいけないんで、これ多分梅田のなんていうんですか、空中通路っていうんですか、
前
あそこ
で、
あの辺りから下をこう見ながら、はい、下の道行く人たちを実況するっていうのをやんなきゃいけないんですよ。でそれをえのき塾で塾生の皆さんに見てもらいながら、はい、実況というのはこういう難しいところがあるんですよとか、はい、そういうことをやるという。でそれの、まあ、練習じゃないですけど、私がよくやってるのはなんでか知らないけど大抵ここら辺でやってるんですよね。この元町、
はあ、
元町からね三宮にかけてのね、ここら辺なんかね うろつくの好きで、で何をやるかというと、カップルの後をつけるんですよ。カップルがいて、その後ろ5メーターぐらいのところをぴったりシンクロして歩いていくんですけど、
ストーカーじゃないですか、
はい、でこのカップルのその実況を、
はあ
声出さないですよ、
はあ、
頭の中で実況しながら歩いていくんですよ、
ええ、 妄想しながら、
いろいろと、で必ず男の名前はたかしで、女の名前はトラなんですけど、でそれでさあ今トラがちょっと支えておりますとかって、そういうのをずっと、さあ何かこうトラブルが発生したのか、急にトラの足が速くなった、おたかしが置いてけぼりになっております、何が起きたんでしょうかみたいな、そういうようなことをやりますね。
なんかいろいろ引っかかる部分が、ネーム遠い、なんかいろいろ引っかかる部分があるんです
けど、これがね、
歌的ですか、
これはもう定番になってましたね。これは本当あれですよ、大阪にこっち側に来てからもうなんだかんだで6年になりますけど、今まで多分200回くらいやってます。これは本当にね、練習になります。ぜひ前島君もそれをやって、でいろんなカップルのそういう姿を見て参考にして、そして早く彼女を、
無理ですね、
お父様からもうちの和樹をお願いしますと私は、
ね、
頼まれておりますんで、
無理ですね。
しかもうちのね、ずっとスポンサーをやっていただいております、前島君の彼女を探しています、
探してませんからね、
全国縁結び愛好会、これマジですからね。
いやマジで迷惑です。
お金いただいてますから、これスポンサー
で。おかしいですよね。
ありがたいことで本当にね。だから逆に言うと、これ彼女が見つかったらこれスポンサーとして成立しなくなる可能性があるので、見つからない方がうちとしてはありがたいのかもしれないです。
見つけ
た
んで安心してください。
ということで続いてのお便りは、福島県福島市からいただきました36歳自称 OL ラジオネームえのきだ師匠の娯楽員。
出ます。
TOKIO 国分太一メンバーが6月20日付で無期限で全ての活動を休止するという発表をしました。私はよく知らなかったんですけど、これは記者会見とかなんとかやってないんですよね、これね。なんか具体的ななんか内容は全然出てなくて、それで日テレの社長が会見をやったんだけど、具体的にその国分太一が何をしたって話はしてないと。ともかく、そのレギュラー番組は全部降板するんだという話だったですね。で一部報道では、これ私も実は東京の仲間からちょっと情報は入ってたんですけど、セクハラだというふうに指摘されているようです。鉄腕ダッシュ、日テレの鉄腕ダッシュの制作スタッフ、おそらく女性だと思いますけど、に対して卑猥な、動画を LINE で送りつけたり、あるいはその画像を送ってくるように要求していたというのが漏れ伝わってる。
いつもやってますよね。
まずマイクオンになってから喋ってない、ね、せっかく面白いのに拾ってないので、基本松田さんもこういうのが大好きみたいですけどね。で、送ってくるように要求していたと。でそれも一度や二度ではなく、複数回に及んだという話です。このね、鉄腕ダッシュ、ダッシュ村っていうのはおなじみで、福島県のね復興にも役立っていたと言われとるんですけど、残念だということでいただきましたけどもね。セクハラといえば前島さんですけど、
セクハラどころか女気取ってないですよね。
セクハラといえばどこかの政党がおなじみですよね。東北の方でいろいろ起きたようですけどもね。
だから党があれですよね、与党になれば、セクハラの加害者全員救われるっていうね。
そうなんですかね。
全員無罪っていうね。被害者はさらにこうどん底に落とし込まれるっていう。
多くは語れないんですけどね。あと今日何日でしたっけ、今日6月の、
21です。
21日ということはもう多分すり終わってんじゃないかな。すり終わって、そろそろ取り次ぎに行こうという段階なんじゃないですかね。まだ表紙とか私見せてもらってないですけど、もうできてると思うんですけど、もう6月の28だか9だかっていうふうに聞いて、だから来週、もうあと1週間ですよ。1週間で何が起きるんでしょうか。
いやあれね、ほんまにちょっと、ほんまに世に出していいものか怪しい。
いや世に出しちゃいけないでしょ、あれは。 あれいけないんですか。
あ、多分呼んでね、下手したらあの全然知らない人が呼んだら多分鬱になるぐらいひどいです。冗談抜きで。
で、前日に起きたことですからね。
はい。
あのその時 の、 あの、ね、犯人は松田さんだったっていう話なんですけど、本当ですか。
知りません。
知らないでしょうね。
記憶にございません。
あ、はい、まああのあれ松田さんにはまだ俺見せてなかったっけ。まだ、まだ触りだけかな。
うん、
まだ、あれを ざっくり見てるのは前島君と翔ちゃんぐらいですよね、
うん、私そんなに出てないでしょ。
松田さんは今回は出てない。名前は出てくるんじゃないの。
ああ、名前、
名前出てくるんですよ。
あれしたこれしたって出てくる。
これがバッチリ写真が出てくるのがいますよ。
あ、
バッチリ写真が出てくるとか、
私の許可なしに勝手にあげてるんで。
俺今別に何も言わなかったのに。
いや、指差してましたからね。
ラジオ上だで分からなかったのに。
いや、どうか
動画に落ちる
とか、どうか撮ってるんでね。ああ、どうか動画撮ってるんでね、あげるでしょ。
あげるかね。
あげるんでしょ。
ああ、そうですか。ジェッセレをご覧の皆さん、あのよろしくお願いします。
あのね、本当にね、良くないです。
ああ、
あの人の写真を買ってあげるというのはね、本当に良くないと思います。
当初ね、これ だから何が使われるかまだ分からないです。当初あの2021年秋の衆院選の時 あの淀川通りのライフ前での前島和樹涙の演説、あのカットが、乗る予定になってたんですけど、それをその嫌だと、もう強硬に嫌だ嫌だと、主張しまして、で他の写真がいいんだと力説するん で確かにその写真ってあれなんですよね、マスクしてるんですよ、前島君が。
あ、そういう問題じゃないんですよ。
なるほどなと、やっぱ顔が写ってないから気に入らないんだなと。さすがやっぱ一度やはりね、こうあの立候補までしてですね、
いやいやいや、
世にこう顔を売ろうとしたという、やっぱ顔を売るっていうのはその大事ですか、やっぱり。
じゃなくて、まだ良好的な関係の時の写真を載せられるっていうのは嫌だ。
あの
どうせ載せるんやったら、そういうもう陰湿な嫌がらせみたいなのが ある頃の写真を載せてほしいんです。
でもそれってもうなんていうの、だいぶ後になるんで、あんまないよね。俺ももうだってほら、よろず屋としても動かなくなってきてたんですからね、秋になるとね。
あのね、そこまではね、まだね、大石明子っていう人物は
名前言わなかったんですよね。
分かるでしょ。あのまたあのね、あのひどかった職場から引き抜いてくれた恩人なわけです、
あの段階は。
はい、だから出たらあの段階 あの写真っていうのは使っていただきたくないと。
なので、前島和樹キックオフ、1回目、のやつ、もう2回目の時はもうあのたもと分かってますからね、はい、でその写真をまあ、切り取りましてね、で一応まあ編集部に送ったんですよ、でどっちにするかもうそちらで決めてくれないと。で私どっちになってるかまだ知らないですよ。だからもう楽しみで楽しみ、どっちが使われてるのか、だからその2枚目のやつはマスクじゃないんで、バッチリ素顔が、晒されておりますね。全国紙デビューやった、よかったですね、有名になっていただきたいと思いますね。
もう恨みないですけどね、
まあどういうことで、なんかセクハラと関係ない話になったんですけど、関係あるのかないのか、それは来週さらさ発売になってからの
そうです、ね、
お楽しみということになって、まあ、もちろんそれだけじゃなくて、結構今回はまあ3テーマぐらい入ってますからね。
だからそのね、内容が重たすぎるんで、本当は言ってます。
本当は書いたのは5テーマぐらいあるんですよ。
おうお
う、で、1万2千文字書いて、で結果的に9千文字採用になったんです。大体12ページで9千文字なんですよ。で、でその残った3千文字どうするのかって言ったら、フフフフフって言ってますんで、編集部が
本当に編集部の人はほんまにちょっとね、悪意があるんですよ、本当にね。
やっぱね、今回私も今までね、あまりこういう月刊花田の話ですけどもね、まあ何ていうんですか、保守系分断というか、まあ論断というか、そういう、まあ、保守系でも左派系でも何でもいいですよ、リベラルでも何でもいいですけど、あの手の政治的なものを書く雑誌っていうのに寄稿したことはなかったんですよね。でそれまで寄稿したものっつったら料理の本とか、あとは何だろうな、映画の解説とかいろいろそういうのがあったんですけど、まあ柔らかい話ですよ基本。 政治とは全然関係ない、うん、だからその見出しとかも全然そのそんなきつい、あのきついっていうかそのトーンの、あの強弱とかはあるけどそんなにこう大したことなかったんですけど、今回やっぱあの系統の編集部の恐ろしさっていうのを知ったね、うん、もうやっぱその私はそのあの中身をその本文だけ書いていて、はい、中身出しだとかそこら辺は全部編集部の方にお任せしてるんですよ。ほい、うん、でそうするとそのじゃあここからの第2章の部分はこういう中身出しにしました、込み出しにしましたっつってこう書いてあるわけですよ、ゲラに。すごいもんね、
はい、
もうあのその後読みたくなるようなあの怖い見出しがついていて、それ で中にはあのやっぱ表現をもっとどじつくするとか、ここはもっとどじつくしましょうみたいな感じ でそういうのが入ってきて、で俺が躊躇してるとこんなのはどうですかっていうのが来るわけ、はい、こういうふうなちょっと考えてみたけどどうでしょうかって、すごいいいわけそれが、はあ、それでいきましょうっつってもうそれでどんどんどんどん決まっていくんで恐ろしいですよ、うん、まあ我々にとっては恐ろしくないですけど、
いやいや、
書かれる側にとっては相当恐ろしい
です。もちろん書かれる側もそうですけど、受けた側はもっと恐ろしい目になってるんで、
ああ
なんですけどね、
はい、まあ、どうぞお楽しみにね、していただきたいなというふうに思っているわけですけどもね、ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、記者会見をこのまあなんていうんですか、神戸ミーティングとかこういうあのミーティングキャラバンとか、恒例と今なりつつあるこのコーナーをやってきたので
、榎田さんに頑張っていただいて、私はもう向こうの方に、
いやいや、あなたももうあの今ね、時の人ですから、
私
やっぱりね、
そうなの、目立ちたい人じゃないんですよ。
いやいやいや、ね、
目
立ちたいからこそやっぱり立候補までして
る。いや違いますよね、何回か理由言ってますよね。
何ですか、
言ってますよね、何回か。
何のですか、
立候補して何回か言ってますよね。
聞いたことないですね。
ありますよね。
知らないです。
じゃあなんで榎田さんは警察に現行犯逮捕されたんですか。
はい、
なんで現行犯逮捕されたんですかっていう話ですよね。
あ、僕はそれはもうあのいつものパターンでエルボーが入っただけです。
エルボー入れたんですよね。
エルボーが入ったんです、
入れたんです、
ね、入ったんですね、
はい、
でもおなじみの話なんで皆さん知ってますから、
ね、あ、私もおなじみの話なんで。
松田さん知ってます、ま、
知ってるでしょ。
いや、ま、いやマジで知らなさそうな顔してるよ。いや、じゃあちょっと松田さん聞いてみましょう。前島君は立候補した動機は、動機は何でしょうか。
不純ですね。
ま、ま、マイク、マイク。
いや、女の子にモテたいし。
なわけない、モテないですよ、政治なんてやって。モテるわけないじゃないですか、政治なんてやって。
じゃあどうぞ、ちょっと答えてください。
いや、だから言ってるじゃないですか。あの時の大石事務所が、もうひどすぎたと。ボランティアが本当に死んだ目のような、ね。あの、魚、死んだ魚の目のような、あれ死んだ魚の目をしたような顔、あの、目でね。こうチラシを売ったりとかするわけですよ、
はい、
もうそれが耐えれないわけですよね、はい、なので私がこう立候補して、はい、もう当選したら、はい、そこに拠点ができ作れるわけじゃないですか、
は
い、でもう一回一からそういうよ、はい、あの良かった頃の、はい、木川西の頃の良かった頃の状態をもう一回作りたかったっていうのが、はい、自分立候補した本当の理由です。
するっていうとこういうことですね。だから立候補して令和新選組から立候補した、はあ、ね、さ、何は三重師と言われ、
はい、
それで当選した暁には、はい、親方の大石明君のところの、はい、ボランティアをごっそり引き抜いてやろうという。
あ、そういうことなんです。そうです。
あ、そういうことだったわけですね。
引き抜いてっていうか、で引き抜いた時にゼロになるわけじゃないですか、あの事務所のボランティアが。
ああ、
はい、そこでやっと本人が気づくと思った。
あらららら、ら怖いですね、怖いですね。
いやいやいやいや、
ど
ちらかというとね、それぐらいしないとね、分かんないと思います。
あ、はい、やっぱだから大石明子は私を切る前に最初に前島に注意する必要があったってことですね。
いやいやいや、
というそういう話をぶっ込みながらお送りしてます
けどね。何回か言ってると思うんですけどね。
そうですか、はい、一旦 CM に行きまして、この後じゃあ、記者会見コーナー行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
QIC
はいはい、そぎゃんごつよう分かっとっとですよ。クリューさんが検察官で私が検察事務官って、
まあ分かっとるならそっでよかった。ちっとぬしゃ目つき悪かも。ほう見て、飛田さんがビビっとらすばねえ。飛田さんすましんね、こやつ気の強してですね、元ヤンですもん。
クリュー検事、つまらんこつばっか言っとらんで、はよ取り調べば始めなっせ。
俺は何もやっとらんってさっきから言いよったが、やっとるっちゅうなったら証拠ば、ほう証拠ば出しなっせて。
飛び蹴り、飛び蹴りっちゅうたら、ほう飛び出しゃんですわ。ヤンキー仲間の中じゃあたやるばらし有名な話してたいな。ばってんこれはシャレにならんですわ。ポンコツはこれからピシャーッと調べていきますけんね。
あーたにはね、別件の容疑が出てきたですもんね。逮捕起訴さるっちゅう可能性が出てきたけんね。
ちかしこつけんなこら、昔はわしの仲間だったじゃん。
ピシャーッと生きとらんやつがピシャーッと生きとるやつば避難すとはおかしかろうが、一番参っとるとはあさぎだ。仲間裏切ったのは主の方だろうが。でも飛び出しゃんね、もしばい朝木が怪我でもしとったら、こぎゃんもんじゃすまんかったけんね。
世界のファッション、タマキン。
事例だ、特攻になったよ。
ほんの小さな書物だけれど、心窓はスマルクス・エンゲルス。左翼思想にまみれた主義者、日本男児がなぜ赤い。俺も人の子、涙はあれど読んじゃならない資本論、読んでいるのか資本論。
鉄夫、ちょっとちょっと
係長、お呼びですか。
ああ例の神田の男の件だがね。
あ、宮本健一郎ですか。
そうだ。ああ最近の傾向はどうなっているかな。
そうですね、内定は続けていますが、これといった動きはないようです。
そうか、実はな、宮本がまた
新たな芝居の上演を画策してるというタレコミがあってな。
証拠にもなく、またですか。
プロレタリアートだかなんだかわからんが、とにかくこのご時世だ、見過ごすわけにはいかん。
主義者の芝居なんか国民の目に入れるわけにはいきません。
その意気だ鉄夫。お前特攻に来てどれだけ経った。
7ヶ月になります。
そうか、すっかり特攻らしくなったな。
ありがとうございます。母ちゃん、いえ元い母からもしっかりやれと言われております。
女で一つで髪結いをしながらお前をここまで育ててくれたんだ。高校せにゃいかんな。
はい、しっかりやります。
じゃあ早速この宮本を引っ張ってきてもらおうか。
罪状はどうしましょう。
主義者というだけでもそもそも罪なんだが、宮本が所持している書物を改めれば発禁処分の主義者の専門書など出てくるだろう。とりあえずそれで任意で引っ張ってこい。抵抗してくれればさらに都合が良い。
わかりました。それでは早速。
頼んだぞ。
行ってまいります。神田か、古本屋が多いな。すなわち主義者がうろうろしている極めて危険な町だ。あ、危ない。君大丈夫か。とんでもない野郎だ。ご婦人にぶつかっておきながら謝りもせず行っちまった。
足が痛い。
あー、すりむいちゃってるね。よし、これを当ててと。骨には異常なさそうだから帰ったら消毒するといい。すぐに治るよ。
ありがとうございます。なんて親切なお方。あの、お名前だけでも。
いや、名乗るようなものでは。
いえ、いけません。恩人のお名前も知らずに帰っては皆に叱られます。
そうかい、じゃあ名前だけね。僕の名は三上哲夫。鉄道の鉄に男って書くんだ。君は。
申し遅れました。私は宮本幸代と申します。
え、宮本、まさか。
どうかなさいました。
あ、いや、宮本幸代さんか。ところで君にはお兄さんはいらっしゃる。
え、どうして。
ひょっとしてお兄さんの名は健一郎さんと。
兄をご存知なんですか。
うん、まあ。
よろしかったらうちにお寄りになりません。すぐ近くなんですの。
いや、それは。
母も喜びます。でもそうだわ、兄が。
健一郎さんがどうかなさったの。
昨日から浅草に出かけているんです。時々フラッと出かけては4、5日帰ってこないことが多くて。
そうか、宮本のアジトは浅草なのか。
三上さん。
わかりました。あなたも歩きにくいでしょうからお宅までお送りしましょう。
お母さん、ただいま帰りました。
幸よ。
あら、どうしたの。この足は。この方は。
お嬢さんが駅前の通りで人にぶつけられて、それで怪我をなさったものですから私がお連れしました。三上と申します。
ひどいのよ、ぶつかっといて謝りもせず走って行っちゃった。
でも怪我が軽くてよかった。お母さん、消毒薬お持ちですか。
あ、はい、ございます。とりあえずお上がりください。今お茶をお出ししますから。
いえ、どうぞお構いなく。私はここで。
それはいけません。このご時世ですので何もございませんが、郷里から送ってもらったおいしいお茶がありますの。どうぞどうぞお上がりになって。
母がこう申しておりますので。三上さん。
そうですか、ではちょっとだけお邪魔させていただきます。神田の駅からすぐなのにここは静かですね。
ええ、静かすぎて書物を読むのに集中できないとよく兄が言っております。
書物ですか。
この隣の部屋が兄の部屋です。本がいっぱいあるんですよ。
へえ。
ところで三上さんは兄とどういう。
あ、幸男さん、ちょっと川屋を拝借したいのですが。
その兄の部屋のさらに奥にございます。
すみません、
ちょっとお借りします。これが宮本の部屋か。なるほど、本だらけだ。いかにも頭でっかちな主義者らしい。うん？ほとんど適正語の書物ばかりじゃないか。なんて読めばいいんだ？コムメダイ？わからん、読めん。いずれにしても共産主義の書物に違いない。お、これはついに見つけたぞ、マルクス。
ただいま。
あらお兄様、ちょうどよかった。お知り合いの三上さんがお越しよ。
三上さん？三上？知らんな。
宮本健一郎さん？
あ、ええ。
私は、こういうものでね。
どこ？
署まで同行願おうか。
ちょっと待ってくれ。俺が何をしたってんだ。俺はただ西洋演劇、とりわけ喜劇、コメディの研究をしてるだけだぞ。
話は後でじっくり聞いてやる。そもそもこの本は何だ？
これは。
マルクスだな。
まあ、それは確かにマルクス。
認めるんだな。
いや、それは、マルクスはマルクスでも。
いいから来てもらおうか。
それは、マルクス兄弟と言って。
さあ行こうか。
三上さん、あなたは？
あ、健一郎！
母ちゃん！
失礼。
すぐ戻る。心配無用だ。マルクス兄弟は。
あ、来い。
マルクス兄弟は。あのね、マルクス兄弟ってのはね。
話は後で聞く。それにしても知らなかったよ。マルクスに兄弟がいたんだな。こいつはいいや。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
北がや。
聞きたか。私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港方面。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた。
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる明るい店内で中国料理世界大会金メダリストの料理人が腕を振るった最高の料理の数々を心ゆくまでご堪能ください。本館新館二つの三国志が皆様のお越しをお待ちしております。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
QIC。 さあ、記者会見が終わりまして、再びお便りをご紹介いたしましょう。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネーム日吉さん、そちらにいらっしゃいます。
ありがとうございます。
今日も来ていただきました。ありがとうございます。日吉さんもね、何年になります？最初の投稿がだって10年じゃ聞かないでしょ。ね、もう長いです。だから今度ちょっとあの日吉氏の投稿を一覧をちょっと一遍作ってみて、どれほどの数出していただいてるのかっていうのをちょっと統計をちゃんと記録残ってますから、全て、はい、それを出して、ちょっと A 枠から D 枠まで全部日吉祭りという。だから今、だから今までの投稿の中からピックアップをして、ね、もう今からかけてたら大変だから、はい、4つかけて、4つじゃ済まないもんね、だって。
そうですね。
だから、これね、日吉スペシャルいつか。
だから、榎田さんが24時間の総集編作って、1日中流しとくみたいな。
一応予定ではですね、はい、これまだ確定じゃないんですけど、7月中のどっかで、24時間やれるかどうか分かんないですけど、長尺の生配信は やる予定です。12時間ぐらいはやるんじゃないですか。
あ、
多分、ノンストップ、
はい、
戦国ラジオでやりたいと思ってます。ではお便りの方行きましょう。かつて日本全国に1500軒以上あったうずら農家、
うずら、
その数は年々減り続け、今ではわずか30軒以下となっています。うずらの餌代は30年前と比べて 2.5 倍以上も高騰しているものの、うずらの卵業界は規模が小さいため、そのコストを卵の価格に転嫁し値上げ交渉をするのが難しいというのが現状です。このため農家の経営は年々厳しくなる一方です。さらに追い打ちをかけたのがコロナ禍でした。学校給食や外食産業での需要が激減し、うずらの卵の出荷数は大幅に減少、中にはやむを得ずうずらを処分しなければならないといった農家も発生しました。うずらの卵は水煮の缶詰などに加工されて販売されることがほとんどですので、日本産のうずらの卵を買って応援するということが日本のうずら農家を守る最初の一歩となりそうですということで、普段なかなかそのうずらの卵にこうなんていうんですか、着目することはなかなかないです
よ。でも卵はうずらが一番うまいらしいですね。
あとね、栄養価はですね、非常に高いんですよね。でね、やっぱ僕で味も僕は好きですよ。
あれでプレーン作ったらどうする？
やってみた
ら、ね、あれ絶対入ると思うんです
よ
ね。
うずらプリン、
はい、多分値段は多分5倍ぐらい多分するんでしょうけど。
いいじゃん、あなたがどっかね、重曹かなんかの裏道でこう前のうずらのプリンとかって
絶対うまいプリンできると思います。
まあね、この人が白衣着てこうまたね、増幅とかって書いてね、トレードマークを作れば
増幅って言うんですよ。
え、
増幅って言うんです
よ。知ってるよ、
はい、
増幅って言ったのはあなたじゃないですか。俺が増幅って言ってるのは、まあ、分からないわけがないじゃないですか。あなたが増幅と言ったから増幅って言
ってる。榎田さんは自分も結構しつこいしつこい言われて、結構しつこいですよ、榎田さんも。本当に本当にね、一つ言えないですよ、榎田さん。
まあ、はい、そこら辺があんたと馬が合うのかもしれんね。まあともかくですね、これうずらの卵っていうのはパックでこれ6個ぐらい入って売ってるじゃないですか、
はい、
今いくらぐらいするんですかね、1パック。俺もうずらなんか買わないもんね、最近ね。
110円
ぐらい6個で、やっぱだから
上がってない
です。普通一般家庭でうずらの卵、もちろんゆで卵にして何かに使う、料理に使うとか、お弁当に入れるとかっていう、ね、それこそ串に3つ刺して団子みたいにしてやる場合もあるけど、 あと何、パン粉つけて串揚げにしてるのとかありますよね。で生で使うとなると、なんかほら
ユッケに
ユッケとか、あと山芋短冊とか、ああいったやつにこう黄身だけを ね、はい、ポンと乗せてあったりするじゃないですか。で、あれもうまいんだけど、なかなかやんないよね、家でね。
いや、お金あったらね、やりますからね。やっぱりどうしても大きい鶏の卵とか、
なんか松田さんが喋りたいそうです
ね。いやいや、ざるそばのつゆによく、
ああ、ついてるついてる、
普通の卵でやっぱりうずらの方が、
あ、それはまあ、
美味しい。
よく榎田さん最近卵買えないって言って、ダチョウの卵をね、割ったりとかして、ね、食べてるんですけどね。
そっちの方がよっぽど高い
ですよ。そうですか。1個5000円ですね。
ね、もう一回食べたことありますけど、
ね、ありますか、
気持ち悪かったです。
全然美味しくないです
ね。美味しくなかった。普通の卵の方がいいと思った。
とりあえずちっちゃくなればなるほど美味しいです
よ、ね、ダチョウの卵でピータンを作ったらどうなるのかね。
いや、
固まらないような気がするんですけどね。うずらの卵でピータン作れるんだよね。
あ、そうなんですか。
作れる、あれはうまい。でね、あとね、この番組でそれこそ十何年前に出てたマスタード鶴田というのがやってる、はい、そのバーコロンというバーでは、自家製のうずらの卵の燻製を作って出してたんですよ、はい、でいつもね、なんかあれ水煮の缶詰の業務用のやつを買ってきてたのかな、はい、それをこう水を切ってちょっと乾かすんですよ。でそこをその後なんか調味液につけてたね、なんか塩味のなんか液で、塩味をまとわせて一旦また乾かして、これでスモークするんですよ、短時間、はい、で それがうまいんだね、うん、で、あれ3個か4個で500円ぐらい取ってたんじゃないの。
まあ全く理解ないと思うんですけど、
いやもちろんそれはバー価格ですから、はい、だからでもね、うまかったですよ
バーね、いつもね本当にまたね、あの車運転するからバー行けないんですけどね、あの本当に好きあらば行きたいなと、
好きあらば、
はい、好きあらば行きたいなと。
好きはなくてもいいんじゃないですか、バーに行くのに。あの、ね、前の好きありっつってバーに行くやつあんまりない。いや、あ
の前ね、なんか西中になんかたまたま見つけてですね、あの榎田さんと二人で行ったんですけど、そこのマティーネがめちゃくちゃ美味しくてね、
ね、でもお客さんイメージじゃないですよね、マティーニだそうですよ。
いや、ラインの方がいいじゃないですか。
マティーニはあの、あんなオーセンティックなバーだと、あそこは
あれでも美味しかったし、あの香りがふわって広がって、
入った瞬間に失敗したと思ったもん。
何ですか。
前島と入ってしまったっていうのが、一人で買えばよかったと思って。
でも山田さん確かサンドルで、サンダルで入ったんですよね。
俺はどこ行ったってサンダル
だよ。それは一言言えないですよ、ね、
俺だってあの普通に一流ホテルでさえサンダルで入る男だもん。何回注意されたことか。普通に T シャツと3パン、短パンじゃねえ、短パンとサンダルで帝国ホテルに入ったことある。注意されたよ。
考えられないです
ね。いやでもそこで外人はジョギングのやつはあのラフな格好でいるじゃないかってさ、さようでございますねって言われたこと、帝国ホテルに勝ったよ。
すごい小さいと長いですね、
まあ、ともかくうずらの卵というのはちょっとね、なかなか盲点だったと思うんですけど、
確かに榎田さんたちはうずらの卵祭りで、
いやあのね、うずらの卵俺好きだから、
いやうまいんすよ、うずらの卵ほんまうまいです。
だからあの業務スーパーとかでいっぱい入ってる、なんかこんなあのなんていう の、 あのレトルトみたいな水煮のやつ、
あれほとんど中国産ですよ。
中国産か知らんけどさ、国産のも探しはあんじゃないの、どっかに。
ああ、国産の生の方が見つけやすいんじゃないですか。
だからそのまずはうずら農家を探すとこから始まるのかね。
あ、そうですね、
うずら農家とのパイプをまずそのIBB 食品事業部を立ち上げる前島和樹事業部長がですよ、まずうずら農家とのパイプを作り、で前々の増幅うずらプリン、
増幅って言うんですね、
増幅プリンをですね、
増幅って言うんですね、
これがこれを出しましょう、で、うずら丼うずらの卵丼ぶりみたいな、
そう、 うずらの、 うずらの、 あの ゆでたやつにさらに 生のうずら卵をかけて食べるっていう贅沢な一品を、
いいじゃないでしょうか、
榎田さんに食べてもらうと、
私あの最近あの豆腐丼ぶりというのを開発しまして、開発したっていうか、まあ、もう20年ぐらい前から食ってるんですけど、はい、あのだんだん磨きがかかってまいりましてね、あの黒酢を使ってあの酢飯を作るんですよ。で酢飯の上にね豆腐乗っけるんですけど、でそれにあと秘密のものをちょっとかけるんですよね。そうするとねこれがねうまいんですよ、でこれはなんとかこう商品化できないだろうかといっていろんな人たちに今サンプリングをやってましたね、とりあえず女性の受けはめちゃくちゃいいですね、でまあそんなこともちょっとよからぬことを考えてるんですけど、まあ多分夢で終わるでしょうけどね、ということで、日吉さんどうもありがとうございました、これからもよろしくお願いいたします、ということで、一旦 CM に行きまして、この後は最後のコーナーお便りを含めてご紹介してまいります。
プロアマコン性市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
さあ、お知らせ、であります。今日はこちら神戸にお邪魔しております。神戸まちづくり会館、QIC 神戸ミーティング2025をお送りしておるわけですけれども、今度の11月8日土曜日であります。時刻は今回のこのミーティング、神戸ミーティングと同じなんですけども、14時開場、14時半開演という形で、まだね、会場がまだ決まってないんですけども、福岡市内のどこかでやることになっております。 QIC ミーティングキャラバン2025福岡であります。昨年は名古屋で、開催をいたしまして、大阪から、私と前島君、そして、松田さんとピナユリらが、迎えまして、で、楽しく皆さんと共にですね、あの後のまた飲み会がなんかすごかったですね。
すごかったですね。
あれは、はい、なんかあれどこだっけ、なんかあの手羽先の
店です、
なんか居酒屋だったじゃないですか、はい、で、あれ松田さん酒飲んでたんですかね。
飲んでましたね。
あ、そうだって泊まりだから飲むわね、別に車じゃないしね、うん、ね、前島君が車だったから
な、はい、
で、そうか、であれが終わった後はみんなで宿に戻って宿で飲んだんだ。
で、そのスーパーが高くて高くてね、
近所のあの名古屋空港のあのね、すぐそこ
でひどかったですね。
で、
高すぎ、
ああ、それを今思い出しましたけど、あ、まあともかく、名古屋も大変に盛り上がりまして、その前最初にやったのは2019年、に東京で、ミーティングキャラバンをやりまして、でその後コロナ禍に入ってできなくなって、で1回はこの神戸ミーティングとミーティングキャラバン合体させて1回 やったんですよ。で、ようやく、まあ、コロナもな、まあ、関係ないというか、まあ、ないわけじゃないですけども、収まったということで、昨年、名古屋で、このミーティングキャラバン、これだからさ、あの 春の部が神戸で、秋の部が全国どっかでやるっていう、そういう形式になっております。ということで今年は福岡でありまして、これ多分ですね、11月8日土曜日に福岡で、まあ、このミーティングキャラバンやるわけですけど、夜はこれひょっとするとあのリスナー交流会ないかもしれないです。でそのまま移動する可能性が出てきました。で熊本で、松田さんがどうしても TSMC を見たいと、いうので、TSMC の工場の前で、なんか撮影かなんかをやろうかということで、そこから、まあ、大阪に戻るとい うことをちょっと今考えてたりするんですけど、で、でなんだ、船も使うかもっていう
なんかね、
往路か復路はフェリーを、使おうかななんて話もありましたね、はい、で、まあ具体的なところはまたこれからね決まってきますけども、どうぞ11月8日であります、よろしくお願いいたします。そして、ここでお便り、岐阜県岐阜市からいただきました。47歳自営業、ラジオネーム10兵
衛、おは
ようございます。この11月8日の QIC ミーティングチャレバン2025福岡、とても楽しみなんですが、まあ、これ放送1500回、ですよねと。1本 QIC1 本実質90分として1500回、トータルで135,000分、
あ、
13万5、全然分かりません、135,000分、
それを60で割った
らと2250時間、
ああ、2250時間、
これはあの24で割ると、24時間で割ると94日、
は
あ、ということは私がノンストップで94日間喋り続けると、はい、1500回と同じほぼ分量の、はい、ことになると。
じゃあ米田さん頑張りましょう。
というか逆に言うと、はい、私の人生の中で94日も、無駄な時間を送ってるということになりかねないわけなんですよ、はあ、大変な私としては損失を被りながらこの番組をお送りしているということになるわけで、はい、まあ、ご感想をどうぞというふうに言われてるんですけど、はい、これはどうなんですかね。もう本当に後悔先に立たずという言葉がありますけど、はい、まさかこんなことになるとは夢思ってなかったですから。で当初はだってやりたくて始めた番組じゃなかったんで、これは、
は
あ、これはもういろんなとこ書いてますけど、私その時 ある種のうつ病になっていて、それで全く あらゆる意欲というものがなくなって、それで意欲がないっていうのは抗うこともできないんですよ、はあ、ええ、だから本当にね、たまげるほどやる気がなくなる、何もただボーで何をしろって言われたら、後ろから押されたらその通り動くんですよ。その抵抗することがないから、ええ、抵抗力が、ね、摩擦係数ゼロみたいな感じなんで、でその当時いたうちにいたスピロ、海面隊野口という、もともとはスピロヘーター野口っていう名前だったんですよ。途中から海面隊野口になったんですけど、こいつが久しぶりに遊びに来て、で井上さんも久しぶりにまた番組やったらいいじゃないですかって言うから、それで抗えないんで、じゃあやろうっつってそれ で始めたのがその、まあ現在のこの FMC の流れなんですよね。でそこからその第一リスナー発見に至るまでの話は聞かせてやんないという、現在いくらですか？
アマゾンで5,000円とか6,000円。
いや、もうちょい上がってたよこの間。今いくらかな？この間見た時8,000円ぐらいまで上がってた。
8,000円ですか？
うん、売ろうかと思ったよねうちに在庫あるからね、まだね。
聞かせてやんないから。
聞かせてやんない、今全国で聞かせてやんないの在庫を持ってるのはうちだけですからね、
ああまあ、
でアマゾンに下ろそうかと思ってる、ね、でまあともかくこれほど長くになるとは思ってもいなかったですけど、まあと何回やるんですかね。1500回まではやるって言ったけど、1500回から先のことは分からんっていうね、前が言ってたんですよ。でまあこういう状況、これ例えば2000回って言うといつになるわけ？前の何？
いやすごいですね。
何ですか？
聞かせてやんない、今アマゾンで一番安いので、6,780円で、一番高いのになるとだからめっちゃ売られてますね、何これ、8,700円、
ほら
だからね、めっちゃ並んでるんですよアマゾンで。
へえ、
どっから生まれたんですよこれ？
知らんうちではないよ、
めっちゃ売られてます。トップハイライト聞かせてやんない、ウェブラジオ FMC インサイドストーリーです。
8,700円、
はい、
素晴らしいですね。
ロータスブックストア、
ロータスブックストア、
はい、
俺の許可もなく
っていうところがですね、販売してますね。
そうですか、
はい、
まあ、どっかからか多分流れてたんでしょう、多分在庫が。
ちなみに一番安い6700円の分は、どこから売ってるかというと、M スタイルグッズ
あ、そうですか、ありがとうございます。まあまあともかく、そうですね、前回1000回の時っていうのがこれも神戸でやったんですよ、
はい、
これがあの時は何年でしたっけね。1000回の時はあそこの布引町の那由他ってところでやったんですよね。であれが熊本地震より前だもんね。 だから2015年じゃない、もっと前か、4年ぐらいかな。だから1111回をやったのが2016年なんですよね、はい、じゃなかったっけ、違うわ、1000回だ、1000回で2016年じゃないですか、1000回って。俺がリスナーに聞くっていうのをいかがなものかっていう話なんですけどで上で帰ってきて、で熊本に帰って、あれ2月にやったんですよ確か。そうで4月に大地震に見舞われるんですよ。でなんかその年のなんかいろんなものがパーになったってい うやつですよ、違ったかな、違ったかなもうなんかよくわからなくなってきましたね。まあ長いことやってるんで、まあともかく、まあ、もうちょいやりたいと思ってますんで、まあ1505回ぐらいもやるだろうなと思いますけど、まあでも本当に皆さんからね、お便りが届くんでね、 ありがたいことでその、まあ、今日も来ていただいてますけども日吉さんもそうですし、うん、そのいわゆる投稿職人と言っていいと思いますけどそのスーパーリスナーの皆さんに、支えられておりまして、もうあのやっぱ毎日のように何か届くんでね、うん、これありがたいなというふうに思っています。まあもうちょい続けていきますけども、ともかく11月8日福岡に皆さん来ていただきたい。これはねあの失敗したなとちょっと思ってるんですよ。は実はこれあのこの神戸ミーティングの企画が決まってこの6月21日になった。でその直後からもう早めに告知しとこうってこの11月8日をアナウンスし始めたんですよ。そしたらですねあのこういうお便りが次々に舞い込むようになりまして、11月8日の福岡には行きたいと思います。なので今回はごめんなさいっていうのがあのもう何通も来ましてね。
でしょうね、
はい、だから福岡の方がでかいっていうふうに今回なんかあの1500回ってあの言っちゃったんで、はい、どうもそれであのターゲットがそっちにずれたっていうのがあってですね、はい、これはちょっと私の告知ミスだなというふうに今思ってたんですけど、まあともかくどういうふうになるか、この11月8日福岡の会場のやつ楽しみにしていただきたいと思います。ということで今日はですね、こちら、神戸市中央区元町の、元町アーケードのに面しております神戸市立神戸まちづくり会館、の6階会議室からお送りをしておりますけれども、そろそろエンディングテーマが流れてまいります。さあまずは先ほどテイクレの話もありましたのでね、ちょっと緊張しながらやってきますけども、
横
谷さんと、QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島君の彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で今日は神戸市中央区元町、神戸市立神戸まちづくり会館6階会議室特設スタジオから今日はお送りしてまいりました。さあ、前島君、こういう公開番組久々ですけどもいかがですか。この間の名古屋以来ですよね。
勝手にね今日はあの皆さんとあの聞いてリスナーさんと一緒に聞こうかなとか思ったんですけど、
当初はねここにね、はい、あのピナツボユリコが座る予定だったんですよ、
はい、
さああのピナツボユリコがですねこれ6月21日にこれがあるということですね、なぜか業務連絡を見てなくてですね、
おかしいですよね。
俺その日仕事を入れてしまいましたとかって、何やってるんだお前はっていう、それで、今日はあの仕事ということになりまして来れなくなったと、いうことで本当にあのマンパワー不足でお送りをしたわけでありますけれども、そして、今 IBB ではスタッフ、ボランティアスタッフを今募集しているわけでございまして、そろそろあなたの出番ですということで、もうポスターがね出来上がっております。
あ、ポスター欲しい方は野木田さんに一報でもくれ
ます
ね。
まあ、今日、来ていただいた方でこのポスター欲しいっていう方いらっしゃいましたら、あの差し上げますんで、はい、どうぞあのね、これがあの道端でズタズタに破かれてたら嫌ですよね、
そうですね、
ということでございまして、本当にね、まあ、あの暑い中今日はお集まりいただきまして本当にありがとうございます。そして、記者会見の方もですねご協力いただきました。なぜかちょっとポリティカルにシフトした、まあ、そういう記者会見になりましたが、たまにいいんじゃないかなということで、来週あたりはあれですか、もう出てる可能性があるので、
あでもほんまちょっとやばいっすよ、
えらいことになってる可能性がありますね。これちょっと震撼すると思うんですよ社会が、国会がどうなるかという、
あれ国会動きますよ、
ちょっとね政局に発展するかもしれないという、ことでお送りしてまいりました。そろそろお別れの時間でございます。今日は こちらまちづくり会館からお送りしました。お相手は榎田信也門と、そして松田さん
松田です。
ありがとうございました。そして皆さんありがとうございました。
あれ北上さん、
北上さん、ちょっと切ってやる、もう終わり。ではまた来週。